おはようございます。私は成長の家本部講師の阿部秀樹です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、成長の家ってどんな教えをテキストに、人間には無限の可能性があるというテーマでお話をさせていただきます。本題に入る前に、成長の家の概要をご説明いたします。成長の家は、成長の家創始者谷口正治初代総裁が、人類を幸福に導きたいという願いを起こされ、人類光明化運動として昭和5年3月1日に始まりました。人間は本来素晴らしい存在である、人間は神の子であるという教えを月刊誌成長の家に発表され、すべての人に神聖仏性が宿っており、天地一切のものに感謝する生活を送ることで病気が癒されたり、家庭の不調和が改善されたりするという多くの体験を紹介されました。そして今日では、唯一絶対の神への信仰によって、神、自然、人間の大調和を目指した自然と共に伸びる運動を展開しています。成長の絵で説く、唯一絶対の神は善なる神であり、神の創造された世界は善のみの世界であり、完全円満な世界であると考えます。この神は宇宙の大生命とも言えます。自然界では、海の水が太陽の光で蒸発し、やがて雲ができ、風に流され、雨となって山に降り注ぎ、川となり、海へ流れるという循環があります。また、人間は酸素を吸って二酸化炭素を出しますが、植物は反対に二酸化炭素を吸い、酸素を生み出してくれることで、生かし合いの循環が行われているのです。太陽の暖かさも、空気も、水も、人間が作ったものではありません。そして、空気がなければ、人間は生きていくことができないのです。ですから、人間は生きているというより、生かされているとも言えます。ここで、本日のテキストの18ページを引用します。天地を創造された神様というのは、どんな神様であるのか。それは、創造されたものを見れば、創造主のことはある程度わかる。そして、世界を見ると、実に素晴らしいものにあふれていますから、創造主である神はなお素晴らしく、完全円満である、と成長の家は考えます。引用を終わります。完全円満で平和な世界がある。あらゆる生物も植物も完全に調和している。はじめから生かし合い、与え合いの世界がある。これが世界の実相であり、本当の姿です。しかし一方で、理想と現実は違うということがあります。現実は厳しいとも言います。なぜ、世の中に不幸があるのか、思い通りにならない人生なのかと思われる方もあると思います。実相とかけ離れたこの状態をどのように考えたらよいのでしょうか。ここで本日のテキストの21ページを引用します。成長の家の教えの最大の特徴は、神が創造された世界の本当の姿、実相と私たちが感覚によって5つの感覚器官によって捉えた世界、現象等をはっきりと分けて考えることです。引用を終わります。本当の姿、実相とは目に見えない世界です。一方現象は五感によって、五感とは目、耳、鼻、口、皮膚で、現象は五感によって感じる世界、肉体を通して見る世界です。そして肉体は地上で生活するための 宇宙服のようなものであって、私たちの本当の姿は衣服の肉体ではなく永遠生き通しの命であると考えます。私たちは肉体としては不完全ですが、神の無限の恩徳をすでに与えられている、無限の可能性があるのですが、その無限の可能性をすべて表現しているわけではありません。例えば、自分に自信がない、自分のことが嫌いというのは、偽物の自分を見ているのです。すべての人は、神の子で、完全円満で、尊い存在です。私は、成長の絵の錬成会で、人生観が変わりました。錬成会とは、合宿形式で、真理を学び、実践する集いのことで、本部直轄錬成道場、または全国の教科部で開催しております。教科部とは、各都道府県にある成長の絵の布教、伝道の中心拠点のことです。23歳で受けた新生開発一般錬成会10日間が、今の私の信仰生活の原点です。人間には無限の可能性があり、すべての人に神から与えられた使命がある。人間は生き通しの命である。そして、その命こそが本当の自分であり、神の子であると知らされると、何のために生きるのかがわかりました。心の底から喜びが湧いてきて、この言葉を待っていた、今まで求めていたという感動で、真理の言葉を素直に受け入れることができました。自己限定ばかりの自信のない自分はどこかに消えていました。ここで本日のテキストの26ページから27ページを引用します。成長の絵では死はないと言います。病気もない、物質もないとも言います。これは初めて聞く人はびっくりするんですね。そんなことを言ってたくさんある病院はどうなるんだ。病気がないんだったら、みんな詐欺にやっていることになるのか。違います。現象としては、人間は肉体を持って生きているから、病気になることがある。また、肉体はいつか必ず使えなくなるから、現象としての死はあります。しかしそれは、肉体という一種の宇宙服を脱ぐことなのです。宇宙服を脱いでも、宇宙飛行士はピンピン生きているように、私たちは肉体の死後も生き続ける。そういう意味で死はないのです。病気はないというのは、宇宙服がほころびても、それを着ている宇宙飛行士はちっともほころびていない。つまり、本当の人間、実相は病気にかかっていないという意味です。引用を終わります。死はない。肉体の死後も生き続ける。この言葉は私にとって大きな意味のある言葉でした。父は私が小学校4年の時に病気で昇天しており、自分の生死観は特に死に対する恐怖心があり、死後の世界のことはなるべく考えない生き方をしてきました。正面から生き通しの命と言われた時の安心感、長年の不安が消えました。そして、初めて上申行という行事を受けました。上申行とは、過去の悪い思いや行いを紙に書き、成長の絵のお経を読みながら燃やして心を清める行事で、本当に心が清められました。その中で、初めて父母に感謝ができたのです。母に育てられながら、その恩を感じたことはなく、親が子供を育てるのは、当たり前と思っておりました。親の義務と捉えてしまうと、感謝の気持ちは生まれません。憎んだり、恨んだり、マイナスの感情がないことで、自分は親に感謝できていると思っていました。さて、親に悪感情を持たないことは良いことですが、さらに、親から愛されているという実感を持つと、心からありがとうございますという気持ちになります。私の母は家族のために働いてくれました。 私が小学校6年の時に潰瘍性大腸炎になり、入院生活を繰り返しても何度も付き添ってくれました。高校は全日制を受験できず、通信制の高校に入り、その高校3年の時に私の病気を何とかしたい思いで、成長の絵に触れてくれました。また、私の働く場を作るため、自営業の食堂まで始めてくれました。ありがたいことだった。自分は親から愛されていたと初めて気づきました。上申業で、お父さんありがとうございます。お母さんありがとうございますと、親に感謝している自分に気づいたとき、自分のことを素晴らしいと思えたのです。本当の自分を認めたいと言われる方は、ぜひ練成会をお勧めします。その後、自営業の食堂で働きながら、新創館と政教独自を続け、地元の青年会に入り、信仰生活を続けておりました。新創館とは、成長の家独特の座禅的瞑想法で、政教とは、成長の家のお経のことで、政教独自とは、お経を読むことです。また青年会とは、12歳以上、40歳未満の男女で構成されている組織のことです。私の次の人生の転換期は、成長の家の講習会でした。講習会とは、成長の家総裁、成長の家白鳩会総裁が直接指導する成長の家講習会のことで、現在は谷口正信成長の家総裁、谷口淳子白鳩会総裁が指導にあたっています。成長の家白鳩会とは、成長の家の女性の組織のことです。私が初めて参加したのは、谷口清張前総裁指導の講習会でした。病気の方がおられましたら、その病気が治っても治らなくても、実相は完全円満なんです。このお言葉で自分の病気を心から話すことができました。進行しているのになぜ病気が治らないのかという悩みが消えました。実相は完全円満だから、現象の病気にとらわれず、治さなくてよいと思えたのです。気持ちが楽になり、心の向きを病気から今の仕事と青年会の活動に変えていくことで、体調は良くなり、その後、持病の薬を話すことができ、16年に及ぶ闘病生活から解放されました。ここで本日のテキストの108ページから109ページを一部省略して引用します。実相は善一元。つまり善しかない。もともと善である。けれども私たちがその本来の姿を肉体を通してする世界に形で表現するときには必ずしもうまくいくとは限らない。絵描きの例えを使えば間違った場所にインクや絵の具を置いてしまったりすることがある。あるいは演奏家の例えを使えば、演奏する曲、実奏は間違っていなくとも、練習不足の時には外れた音を弾くこともあり得る。そういう間違った表現というものを、成長の絵では偽証と呼んでいる。現象の中の偽りの形です。それに対して、真の形というものもある。現象の中で、実相世界からのメッセージが正しく表現されている部分を真相と呼ぶわけです。引用を終わります。すべての人間には無限の可能性があり、人生はその無限の可能性を表現する場であり、様々な体験を見ながら表現することの練習を繰り返していると言えます。自分はこれくらいだと自己限定せず、実相が完全円満であると忘れないことが大切です。他人と比較するのではなく、自分の個性を持ち味を出して生きることが大切です。人それぞれの生き方があって良いのです。家族が調和しているときは、 心象が現れている時で、実相世界の調和した姿が現れていると考えます。反対に不調和で悩むのは偽象です。偽りの姿で、あたかも闇のようにそこに光が差し込んだら消えてしまいます。人生の悩みの奥はこの偽象についてです。感情的な不調和や不安でも、これは偽物の姿と考え、いつまでもくよくよしないことです。その奥にある完全円満な命、生き通しの命を認めましょう。そのように見方を変えると世界が変わります。ここで本日のテキストの161ページを引用します。人生は表現芸術と同じように時間と空間を必要とする表現の過程、プロセスなんです。ですから人間は何のために生まれてきたかといえば、実相を表現するためであると言えます。この表現の過程では、一回で満足のいく結果などほとんど得られません。人間は無限の能力を持ち、神様から無限の恩徳を継承しています。それは一回の人生だけでは、とても表現し尽くせるものではないので、またこの世に生まれ変わってきて、別の立場で表現の続きを行うことになります。引用を終わります。実相を表現するために、この地上に生まれてきた私たちは、では具体的にどのように生きたらよいのか、次回は人生の光明面を見る日時計主義についてお話しします。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。